その時にイエス様が捉えた言葉、イエス様が語られた言葉と捉えた行動ということについてですね、私たちはこのペテロ、恐れるペテロをなお愛し導こうとされるイエス様の愛を見ることができるわけであります。ペテロはですね、迫ってくる剣や棒を持ってですね、いきり立って迫ってくるところの、この群衆を見ました。イエス様のそばにいたわけであります。ペテロはこの前にイエス様、あなたと共にこの島でもこの命をかけてついていく覚悟でございますと言っておけたわけですね。他の者がつまずいてもそんなこと言わんでもいいんですけども、私だけはあなたと一緒です、どこまでも一緒ですよ、こういうことをね、もう言ってるわけですね。つい先ですよ、数時間前に言ってるわけです。ですからすごい軍勢が、この大祭司の神殿警護兵だと思いますけども、また他のところではこの大祭司を頼みましてですね、どんな抵抗を受けるかわからない、イエスの弟子たちが、イエス様がどんな技を成し、イエスの弟子たちがどれだけ集まってくるかわからないということでありまして、ピラトに頼みまして、この軍団をですね、中東兵をローマの兵をね、つけてるんですよ。ですから後ろには正規の兵がいるわけですね、何百人、どれだけいたかわかりませんが、イエス様とわずかな弟子たち、これは秘密の祈り会なんですが、12でしたわけですよ。一人抜けて11人しかいないわけ、多勢に無勢ですね。そしてユダが接吻した。それを合図にですね、攻め寄ってきたわけですね、敵がね。その時にペテロは本当に興奮したと思います。ペテロは剣を抜いてですね、そして大祭司の仕事に自分の方からですね、この立ち向かっていったんです。しかし手元が狂いまして、その男の耳を削ぎ落としてしまったということになりますね。このペテロの行動をどう見るか。こちらは盾に向いて、しかし勇気を振るってですね、イエス様を守るために、イエス様の盾になるために、敵に自分から立ち向かっていた。これはペテロの勇気でもないかと見る見方もできるわけですが、本当はそうではないのでありますね。この後もですね、弟子たちはみんな逃げたとあります。イエスを見捨てて逃げたということがありますよね。これはペテロも入ってるんですよ、この中にね。そして57世以降はこのイエス様が捕らえられて大聖カヤパの下で、こう調べられますけれども、そのカヤパの邸宅に遠く離れてついていったペテロがそこでイエス様を知らないと裏切ったという話が続くわけであります。これは残念ながら勇気ではなかったんです、その行為は。ただ危機が迫る中でペテロはひたすら怖かったんです。逃げ出すこともできない、どうしていいかわからなかった。ですからその怖さを打ち消すためにペテロはどうしてかわからずに剣を抜いてかかったんですね。剣を振り回す者は決して強い人間のすることではないと言われますね。弱い人間が迫りくる危機、捕獲隊を恐れてですね、圧倒的なこの集団を恐れて、恐怖の中で、恐怖に駆られて、ただ剣を抜いて振り回しただけのことなんです。剣で一人の耳の、この敵の耳を切り落とした。恐れた。恐れた。まさに恐れたんですね。逃げ恐れに捕らえましょう、こういうことをしてしまうんですね。イエス様のためじゃないんです。ペテロは自分のために、自分の恐れを打ち消そうとして剣を振り回したんですね。皆さん、私たちもね、しばしば恐れに捕らえますとですね、怯えてですね、愛することじゃなくて、ね、剣を震えることをしてしまう。恐れてるんです。自分が人から認められてもらえないではないかという恐れ、自分の居場所がこれからなくなってしまうではないかという恐れ、さまざまな人間的な恐れの上に、そういう恐れに捉えられて、私たちも鋭い言葉の剣を振り回し、周りの人たちに切りつけてしまうことがある。 なんであの人はあんなに急にこのきついことが言うんでしょうかね。なんで攻めつ、あんなにもいいように攻めつ、人を攻め続けるんでしょうかね。必死なんですね、自分を守るために。その時に私たちはね、行為まではしませんけど、言葉の剣をね、壊さぬために、ね、振り回してしまう。そして自分を守るんです。イエス様はペトロに剣を収めなさい、こう言われますね。ペトロ、そんなことしなくていいんだ、そんなことしてはならないとおっしゃる。そしてここには書いてありませんが、ヨハネの福音書の中でしょうか、ペトロが恐れに、この恐れの上に剣を振って、この一人の敵を、大祭司の主の耳を削ぎ落としてしまうわけでありますが、その場でですね、イエス様がその耳を開ってですね、そのマルコスというその指紋の耳を直してあげるんです。ペテロの舌をかわしてくださるんですね。まさにこの場面において、ペテロ、剣を収めなさい。主は恐れを怯えている剣を振る舞ってしまったペテロですね、下から後ろから愛され支えかましてくださっているわけですね。ペテロは恐れを怯えながらもここでイエス様にですね、抱かれているんです。そして怯えて剣を持って戦うんじゃなくて、怯えながらもイエス様のようにですね、神に信頼して、自分に適正なもののためにむしろを取り出し、愛するものとここからされていくという、そうじゃないんだペテロ、そういう方法じゃないんだと、こういうふうに導かれていくわけですね。皆さん、私たちもね、恐れて怯えて、とんでもない言葉や行動を取ったりすることがあるかもしれませんけれどもね、そうじゃないんだよ、私はお前を守るよ、私が共にいるよ、私がお前を愛してるよ、イエス様を守ろうとなんかそんなことしなくてもいいわけです。私たちはイエス様に守られているんですからね、知りですね、そこでイエス様に信頼することをしていきたいと思いますね。恐れるペテロも、愛されるイエス様のお姿をここに見たいと思いますね。私たちを愛してくださっている、どんな時にも私たちを愛してくださっている、イエス様の愛を受け止めたいと思います。最後に、裏切り者ユダを愛する愛、そして恐れペテロを愛する愛に見ましたけれども、ここで私たちはイエス様に目を向けましょう。従順をもって十字架に向かわれるイエス様の姿がここに出てまいります。先ほど言いましたように、ゲッセマナで十字架の死の杯、それは苦難の杯を、この祈りの中で神の御心と死の御心に飲み干され、それを受け止められたイエス様は、もはやですね、あのゲッセマナのこの恐れおののき、その姿はここから消えておりますね。身を解きが迫った。人の子は罪人の手に渡されたされるのだ。立てさあ行こう。十字架に向かってまっすぐ、まっすぐ、もはやここから躊躇ありません。下世はですね、十字架をしっかりと受け止められたんですね。それが父の身胸だ。そのことをして、この自分が十字架にかかることをもってしか人間の贖いはないという、知らぬ神様のこの委ねられた自分の使命であるということをしっかり受け止められたときに、この受け止められるという、この自分でそれをしっかりアーメンと受け止めるときまで、そこまではですね、恐れがあったわけです。人のことになったイエスにも恐れがあったわけです。おののきがあったわけです。しかし心が定まりましたときにね、私たちも覚悟ができるじゃないです